はい、それは急です。第34回です。
はい、
こんにちは、しんちです。
はい、福田です。
はい、年末ですね、今撮っているのはですね、2018年の12月22日の、
はい、
夜9時38分ということですけども、
これは今年中に公開したいですね。
今年中に公開したいですねなんか圧を感じますけど、はい、はい、そうですね、年内にね、ああ、年明けはちゃんと明けましておめでとうございますのやつを出したいですからね。
あ、今年で、今今日で何回目だっけ。
34回目ですね。
あ、はい、今年は
10回目か。
10回目、
うん、
じゃ月1ぐらいだね、
うんうん、
きっと。はいはいはい。あ、そうか、進行表がそもそもこれより前ないのか。
そうそうそうそう、進行表導入、今年の エポックメイキングとしては進行表の導入なんですけど、
進行表導入ですけども、
まあだいぶ遅かったんだけどね
やっぱ、はい、長年こう、はい、ね、僕ら友人をやってるわけじゃないですか。
やってますね。
今更っていうのもあるよね、結構ね。
そうね、あの自然体がいいんじゃないかななんつってなんつってやってたわけだけど、
そうですね、
なんかやっぱダラダラとなるねっていう話、ね、
はい。まあ、この番組、私福田と新地くんがですね、
はい、
取り留めもない話をする番組ですから、
はい、はい、すごい一行でまとまりましたけど
そうそうそう、
あ、初めて聞いた人のために一応言っときますとですね、まあ、いないじゃないかと思うけどこの放送はですね、基本的には福田くんと私新地がですね、Google ハンガウトもしくはスカイプで、音声つないで、そのネット上の音声通話でやってるものを収録しているということになります。おります。
はい、
はい、っていうのは、
まあ、
はい、
どうぞどうぞ。
あ、福田くんは石川県の金沢市に住んでおり、新地は、はい、東京都は、北区に住んでおりますので、はい、まあ、そういうことになるということなんですけど
たまに会ったりしてるしね、
はいはい、たまに、まあ、結構会ってますよね。今年も結構会いましたね、考えてみたら。
結構会ってると思う、
うん、5、6回会ってんじゃないの。
もっと多いかもしれない。
もっと多い、
うん、
あ、まあ本当に、ね、まあ、
新地側の金沢来たのもあるし、
あ、それもありますしね、うんうんうんうん、
まあというわけで遠隔でやってます
と。やってますと。
で、まあ想定ターゲット、想定している何リスナー
は、リスナー、はい、
まあ40歳プラスマイナス3歳ぐらいでしょ
すごいレンジが狭いんだけどものすごくレンジが狭いんですけど
37歳から43歳に向けて放送して
る。ああ、そうなんだもうプラス2歳ぐらいいけないんだもう一声いけないんだまあまあ、そうね、同い年である前田君にかなり刺さってるってことなんでね、まあまあまあ、少なくともレンジゼロは刺さってるっていうプラマイゼロは刺さってるってことなんでね。
でも、まあ、主に我々のその普段気になったこととか、
はい、
最近読んだ本とか、
うん、
そういった話をしている番組です。
番組です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで最近なんですけど、
はい、はい、
いかがですか、福田君。
今年はもう年末なので、はい、仕事も年末進行になってきて、
うん、
年末年始のお休みとかは、特に今年はね、来年10連休があるじゃないですか。
ありますね。ね、
年度末進行のやつのことも考えながら、
うんうん、
前倒しをしていますね。
ああ、さすがですね。
まあ日にちの管理だけはしっかりしない
とだけはって
だけは、うん、まあ仕事はそんな感じですけど、はい、僕は前2回ぐらい前の放送で言ったんですけども、
はい、
我が家の今年のクリスマスケーキはですね、
はい、
名店と誉れ高いラ・パンテュールで
なんかここ数回本当にね、もう申し訳ないぐらいラ・パンテュールを押していただいててラ・パンテュールで買っていただくということで、 ありがとうございます。
明日のケーキがですね、
はい、
納品されるんですけど、
納ケーキされるわけですよね。
そうそう、大変楽しみにしておりました。ラ・パンテュールっていうのは新地くんの妹さんの経営する
そうですね、
ケーキ屋さん、
ケーキ屋さん、
あ、洋菓子屋さんか、
洋菓子屋さんで福田くん家のすぐ近くにできた、はい、できたというか、はい、移動した、
はい、
ですね、
うん、そうですそうです、まあ、あのそこで今年のクリスマスケーキはあの我が家はそこで買いましたので、あの、まあ、次回はその味の話を多分1時間
ちょっとラパンテュール押しすぎじゃない
そうない、でもほらあのそういう経営戦略もあるじゃないの、あ、
いやいや俺何ももらってないんだけどいやむしろこっちが差し上げるべきかどっちかというと、はいはいはいはい、どのケーキを選んだんですか、
え、
なんかいくつかあるんじゃないの、
ああいくつか、それはちょっと今すぐ分かんないけど、
すぐ分かんない、まあ、ラパンテュール印のものですと
そうそうそうそうい
うことですね、はいはいはい、
しんちくんは、
私ですか、私はですね、
はいはい、
最近ですね、はいはい、伊集院光さんのラジオで聞いたのが影響で、うんうん、しっかけで知って、あの、うん、テクテクテクテクっていうアプリにハマってるんですよ。
これは何ですか。
これはですね、散歩を楽しくやっちゃおうっていうアプリですね。
ほうほうほう、
まあポケモン GO みたいな、AR 拡張現実の一種なんだけど、あの、はい、マップ上、まあゲームっぽくデフォルメされた、はい、実際のマップ上を区画ごとに歩いていくと、うん、その自分のキャラクター、自分がいるポジションの周りの数メートルぐらいの半径の円があって、うん、そこに入った区画の色を塗っていけるんですね。
ほうほうほう。
で、例えばうちだと、北区赤羽とかですけど、赤羽の、はい、地図をこう一つ一つ区画を塗っていくんですよ。で赤羽今何パーセント塗りましたよみたいなのが出てきて、で赤羽を塗り切ると、まあ、ボーナスがもらえるとか、なんかそんなようなやつなんですよ。だから、まあ、はいはいはい、実際歩いていってどんどんその塗っていくっていうゲームなんですが、
ほ
う、これをあの我々夫婦2人でハマっておりまして、
ゲーミフィケーションですね。
ゲーミフィケーションです。今日もあの
今公式サイトを見てますけど、
はい、
これプロデューサー中村浩一さんじゃないですか。
おお、そうなんだ。それは知らなかったけど、うん、チューンソフトの。
そうそうそう、エニックスの。
はいはいはい。
ドラゴンクエストの。
はいはいはいはい。いや本当面白いんですよ。あのポケモン GO とかって結構あのやったことありますか、ポケモン GO は。
あるあるある。
あのモンスターにポケモンにあのボール当てるのが結構難しいっていうのが俺の感覚で、あのああいうのがちょっと苦手な感じがあったんですけど、これはもう歩けばいいので、はいはい、歩いてとにかく塗っていく、あの、タスクシートのタスクを一つ一つ消していくのが快感みたいな人には本当に向いてるゲームだと思います。
それはでもいいね、シンプルで、
うんうんうん、
あ、面白そうな、これは、う
ん、これちょっとおすすめなんですよ。あの健康にもいいと思いますしね、
そうだね、
うんうん、ちょっとあのね、歩きスマホとかね、あの気をつけてやらなきゃいけないなっていうのはちょっと気をつけてくださいっていうのあるんですけど、
はいはい、
まあまあ、あのゲームとしては非常によくできていて面白いので、ぜひぜひというところです。
はいはいはい
はい、今日も北区の、十条ってとこがあるんですけど、
うんうんうん、
十条って有名な十条商店街っていう、まあ、十条銀座って言われるところなんですけど、
はい、
そこに行ってきて、そこをもうしらみつぶしに歩いて塗りまくってきて、
お
で、十条のプールがあるんですけど、プール行って泳いできてっていうか水中ウォーキングしてきて、で帰りも違う道で歩いて、あの塗りつぶしながら帰ってきてっていうようなことを、まあ、テクテクテクテクデートをしてきた次第なんですよ。
いいね、健康的だし、
うん、まあカップルとかねでやったりできると思うので、はいはい、うん、おすすめですよ。
これ、うん、日本国内だけなのかな、
あ、どうなんだろう、海外でも塗れるのかな、塗れるのかもしれないけど、やった出たことがないから分かんないけど、
あ、サイト見てるけども
、うん、
国内だけっぽいね。
あ、国内だけか、そうかそうか、うん、だからその結構その地方の方行くと、
うん、
なんだろう、区画とかどういう感じになってるのかなっていうのはちょっと興味あるところなんだけどね。うん、割と一区画が広いのかなとか思ったりとか。
と金沢市みたいな。
そうそう、金沢市だとまだ東京とそんなに変わんないと思うんだけど、うん、金沢市でも志島とか志島って急に言われても分かんないでしょうけど皆さん、
まあ、40万
とか言って志島っていうところがあるんですけど、はい、新地家の里ですよ。
あ、そうなの。
あ、そうです。新地家は志島初か分かんないけど志島に本家があるので。
あ、そうなんです、
そうなんです。
うん、まあまあ面白そうなんでちょっと今度やって
みて、ぜひぜひやってみてください、
はいはい、
そっちでのゲーム感ってどんな感じなのかも聞いてみたいんでちょっとぜひやってみてください。
わかりました。
はい、そんな感じですかね、私の方は。
はいはいはい、わかります。じゃあ、まあ、今回34回も、
はい、よろしくお願いします。はい。はい、フリートークです。
はい、
福田くんですね。はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。今回はですね、合唱をやりたいなっていう。
はい、唐突に
ここ
1
年が始まるときに、
はい、
こう100やりたいことをだいたいいつも決めてやっ、その年1年を過ごしてるんですけども、
やってらっしゃいますね。はい、
ここはやっぱ 2,3 年ぐらい毎年連続して、
うん、
合唱やりたいなっていうことを書いてあるんですよ。
うん、
で大体12月ぐらいに、あ、うん、今年も何もしていないなということで、
あ、なるほどなるほど、
諦めるんですけども、ちょっと来年は、
うんう
ん、本当にちょっとやりたいなっていうのがあって、
うんうんうん、
そもそもなんですけども、うん、ほら僕と新地くんってどういう関係性かって誰もあんま説明してないような気がするんだけども。
ああ、そうですね、説明してくださいって求められたこともないのでまるですけども、まあまあまあ強いて言えばね、ありますね、確かに。
そうそうそうそう、
歌というやつがね、ありますね。
そうそう、部活が一緒だったんですよ。
そうなんですよね。
ね、合唱部、はい、コーラスクラブですよ。
はいはい
はい、で、まあ僕は当時は高校生の時はベースバスですね。
そうですね、はい、かっちょいやつですね。
はい、
軽く流されました
けど、テノールだったんですけども、
はい、テノールです。はい、
こう、まあいずれにせよ何人が40人ぐらいいたのかな、全部で。
いましたよね、結構いましたよね。
はいはい、1学年15人ぐらいは、まあ1パート4人いれば4か、ソプラノとアルトと、テノールとベースバスで4、4、4、16で、16×3 で48人、ぐらいはいたはずなんですけども、まあ合唱やっていましたと。
うん、うどんで誘われてね、お昼の学食のうどんとかで誘われてですよ。
そうそうそう、
拉致られてくるわけですよ。
そうそうそうそう、担任の室山陽子先生にはもう頭が上がらない存在ですけど。
いやいや、よかったですね、先生のへったくそーっていう小気味のいいね、まあ下手くそだからね、実際ね、しょうがなかったですけど、
特にこうやっぱり音楽やるにね、必須なスキルとかは僕ら何も思ってなかったんで、
うんうん、
情熱だけですよ、情熱だけ。
情熱も俺はどうだったかちょっと怪しいところがあるけど、まあまあまあ、そうですね、そういうもんだったと思います。はい、
でもやってるうちに楽しかったんですよ、僕は。実は結構ね、
あ、楽しかったよね、確かに、うんうん、
まあそもそも歌は好きだった。
だいぶ後に出てきたけど。
あ、でもほらカラオケに行ったのは一人で歌うのも好きだったんだけど、
あ、一人で歌を歌うのも好きだった。
そう、好きだったんだけども、やっぱり人とやることによるメリットってやっぱ一番大きくて、
うん、
歌声って会うとすっごい気持ちいいんだよね。
ああ、まあね、 確かに会うとね、
うん、まあ合わせるまでは大変なんだけど、
はいはいはい、
で特にこう公営をまああの一部声唱というかあの一つのこう、うん、一つの あの音程ではなくてまあハモったりとか、
うん、
複数のねあの音色で合わせるのはやっぱすごい楽しかったなと、
うん
うん、でなかなかこう一人では合唱はできないわけですよ。
うん、まあそうあの多重録音とかするしかないからね。
ああなんかそういう人いるよね。
プロの人っぽい
みたいな。プロの人はっぽい、うん。まあちょっとそこまでも変だし、
うん、
まあそもそも一人でやりたいわけじゃないね。
なるほど。みんなと息と声を合わせたい。
そう仲間と歌いたいんです。
仲間と歌いたい。仲間が欲しい。
あ仲間が欲しい。そっちかもしれないな。
あまあ、
でもあの合唱やりたいなと思ってて、
うんうん、
でまあやりたいなと思っていながらもやってない理由はいくつかあるんだけども、
うんうん、
新宿はあの合気道の時って、
はい、
なんかその、
はい、
合気道をやりたいって明確に探してた
あね探し始めてからはうん合気道って思ってたよ。武道やるなら合気道と思ってやってた。調べた、うん、なんてかっていうと
はいはいはい、
俺あの内田辰先生の方にハマってた時期があって
町場の教育論とか、ね、
そうそうそうそう、うん、で内田先生の本読んでるとちょいちょい合気道の話が出て
くるね。出てくるね。
で俺はそれを何か実感として理解したいと思ったんで、ね、それを。
おお、なるほど。
あのどういう本当はこれ言ってるよく分かんないけどどういうことなんだろうっていうのを実際やってみようと思って、
うん、
合気道や始めたところがあるんですよ。あのもちろんあの健康のためとか、
はい、
運動不足だったしとか、
はい、
あと仕事ばっかりしてたからなんか強制的に何か仕事以外のことをする時間が必要だとかいろいろ理由はあったんだけど、あの一番のトリガーはあの内田先生が言ってることを、はい、身体感覚として
そういう
迫ってみたい、
そういう書き方するよね、
みたいな。そうそうそう、そういう感じなんです、はい、
内田先生のツイッター見てると今年何回目の新幹線とか出てくるけどね。
そうなんだ。ツイッター見てないから分かる、知らないけど。
ああなるほど。で、うん、まああのなんかこう社会人になってから新しいコミュニティ探そうって結構こう勇気がいるなと思って、う
ん、まあそうですね。最初飛び込むときはちょっと勇気がいりますよね。
そうそうそうそう、
合うか分かんないしね。
そうなんだよね、うんっていうこうやらない理由がいっぱいあって、
うん、
ずっと今までやってなかったんだけども、
うん、
あとはまあ本当に純粋に練習に行けないっていう、
あまあお仕事がね、
そうそうそうそう、う
ん、でもまず行ってみるようになれば意外とそれで仕事は回せるもんですよって思うけど、どうすかどうすかこういうの。
いやまあその通りだと思うんだけど、
うんうんうんうん、
ほらやる前にできない理由いっぱい挙げとかないと。
なんで？なんで？
今まで2年間何してたんだって話になっちゃう。
ああ、それはさ過去は問いませんよ。問いません。問いません。問いません。大丈夫ですよ。2019年から俺はですよ。
今日からではなく。
今日からではなく。
2019年から。
ちょっと当確でバッファ持っといて俺はみたいな。
ああ、そうだ、ね。でももう本当にあの今。始めないともう50とかだったら始められないと思うんだよね。
あいやまあ始められんことはないとは思うけど、う思うけど、しかも合唱だしね、やれないことはないと思うけども、でもやりたいんだったら早くやればいいんじゃないのっていう、
まあね、
価値観ですけどね私なんかは、
はいはいはい、
うん、
というわけでぜひ来年はですね、
うん、
合唱の団体、
うん、
にコンタクトを取ると、
うん、
でまああわよくば見学に行くと、
うん、いやもうそう、うん、もう見学に行くとこまでワンセットでいいんじゃないですか。わかんないけど。あ、まあ、細かくタスクを分けてもいいけど、
あそう、でもグリーがいいなと思って、男性、
ああ それはどうしてですか。
え、
それはどうしてですか。
なんか男性の方が楽しくない、音声よりも。
なんだろう、比較。
あ、そうか、でも新地で大学でやってなかったもんね。
そうそう、やってないから。
大学ってグリー多くって割と。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
あ、それはちょっと分かんないんですけど、その感じが。うんうん、
そうそう、グリークラブは楽しいんですよ、結構。 なんかね、思考的なノリで。
お酒とか飲むのも良さそうだね、楽しそうだね。
ああ、まあまあまあ、確かに。というわけで、ちょっとあのグリークラブ的なところの方がいいかなとは思ってるけど。
金沢でコーラスとかグリークラブ、結構いっぱいありそうだよね、なんか。
いや、これがね、少ないんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
うん。3つぐらいしかなくて、音声入れても。
うん。
3つと合わなかったら、もう金沢で合唱できないね。
あ、もう石持って追われる立場になっちゃう。
あの合唱する人は割とこうそんなに好戦的な人はいないと思うんで、
ああ
のその石を持って終われるまでに何があったかよく分かんないけど、
でもまあなんかあのなんていうか やりづらい感じになっちゃうわけね。
そうそう、
3つしかないと結構しくじると痛いよね。
そうそうそう、しかも俺ブランク20年ぐらいあるじゃん。
あるじゃんあるのですか。はい、
あるので、
はい、
あのまあ経験者っていうか、まあなかなか大人になってから未経験の世界に飛び込む方は少ないかもしれないけども、というわけでね、今あの合唱をやろうかやるまいかという瀬戸際に立って瀬戸際じゃないか、
あれなんだっけ、あの4人ぐらいでやるやつってなんて言うんだっけ、
アンサンブル、アンサンブル、
アンサンブル、アンサンブルとか、募ってみたらどうなんですか。そういうのはダメなの。
ああ、それもいいかも。え、石川県で、
石川県で。
ああ、そうだね。ちょっとかおちゃんに聞いて、かおちゃんというか、後輩に聞いてみようかな。
はい、そう、別にまあまあ、それはその何、石持って追われるようになった後でもいいかもしれないけど、
ちょっとね、コンクールが出たいなと思って。
あ、合唱コンクールですか。
そうそうそうそうそう。
あ、コンクールって、大人の世界にも普通にあるのですか。
あるあるあるあるある。石川県合唱コンクールとかって検索すると出てくる。
石川県合唱
社会人の部とかね、ボーカルアンサンブルとか。
いやほんとさ、真面目にやっときゃよかったな。
え、あの CD とかもう聞いたりとか、 YouTube とかもたまに見てたりして、
うん、
あのあ結構俺やっぱ好きなんだなと思って、逆からあの自分の感情を、
うん、
その行動から推測する。
なるほどなるほど。あの福ちゃんはそういうタイプだもんね。あの
そうそう、機能法的な、う
ん、感情に気づくのちょっと遅いもんね。遅いタイプだもんね、どっちかっていうとね。
あと分析した結果、あ俺これ多分好きだな。好きだということに違いないみたいな。
なるほど、
その、一時期好きやのチーズ丼ばっかり食ってて、チーズ牛丼、
ああはいはいはい、
チーズ牛丼レシート見てチーズ牛丼の数が多いことに気づいて、あ俺チーズ牛丼好きだなと思って。割とそういうアプローチをしていますので。
ああ、なるほどなるほど。
だから YouTube とかでこう見たりするものが多いということは、まあ、好きなんだろうなと。
なるほどなるほど。
はい、というわけで、あの合唱やりたいなと。
いや、ぜひぜひあのやってくださいよ。あのやってくださいよっていうか、あの、うん、ね、来年コンクールに何か出るぐらいの勢いで。
ああ、ちょっとでもコンクールに出るぐらいのやっぱ真面目にやってるものがいいなと思って。
まあ、いいもんですよ。あの自分合気道とか尺八とかで経験して思うんだけど、うん、あの社会人大人になって、あなかなかね、うん、叱られたりないとかないから、そういうなんかその、うん、なんだろう、
めっちゃそう
そうそうそうそうそう、全然ダメだねとかって言われるのってなかなかないからさ、うん、あのそういうのって大事だと思うよ。
なるほど、うん、確かに。まあ、ちょっとあの、はい、今年ね最後の放送、多分今年最後の収録だと思うんで、うん、来年のことを考えた時に、うん、あやっぱ合唱やりたいなと、
うん、
いうことをあのなぜか新地に伝えようと思って。
ああ、いやいやいや、私はもうじゃあそのバックでバックとかアスフロンとか分かんないけど尺八を奏でられるよう頑張りますよ。頑張りますよ。
まあ問題はね、多分声が、うん、もうあの低い声があんまり出ないんですよ。
ああ、むしろ高くなってるんですか。
高くもない。
バリトンってこと？
まあ、あのよく言うとそこなんだけども、多分中低音、中音、あの高音はまあ難しいと思うんだけども、
うん、
中低だあの大学の時はあのテノールだったんですよ僕は、
うん、
セカンドテノールという、
うんうん、
まあ、俗に言うバリトンみたいな、あの、うんうん、ベースの上の方、テノールの下の方みたいな、
うん
うんうん、一番こうあの
うん、
ゾーンとしてはあのボリュームゾーンで一番多いんですけど、
はいはいはいはい、
低い声も出ず、うん、高い声も出ずと、
うん、
今実際どうなのかなと思って
ねえ、なんか入団の時になんかあんのかね、やっぱそういうのね。
ああ、それは多少音、ね、あの、うん、声で分けると思うし、
ね、どの辺が出やすいのかなみたいなね。
ああそうそう、あ、どっちも出なかったりしたもん、うん。
いや、まあ出なかったとしても、まあまあ、あの音域って広がったりすることもあるからさ、
ああ、う
ん、だからなんかじゃあテノールでみたいな話になるかもしれないし、そうそうそう、
まあでも音取りとかね、久しぶりにしたいなとかね。
ああ、そうね、音取りとかさ、やっぱ鍵盤叩ける人がやっぱすごく重要でさ、うん、あの鍵盤使いたちに対するあの、うん、憧れと、なんつうの、うん、彼らが本気にならないと練習できないっていう、うん、彼ら依存の運営スタイルがとてもあの、うん、なんかなんていうかね、あの歯がゆかった記憶もありますね、なんか。
ああ、でもあれ誰だったっけ、誰が引いたの、前田か。
前田と斉藤。
ああ、そう
か、ま。だから前田か斉藤が音出し、うん、してくれれば、
うん、
あのいいんだけど、うん、2人ともおむずかりの時は
あれ
あって
え、あのまあその時のテノールで言うと、
うん、
あの棚橋、
うん、
前田、
うん、
斉藤、
うん、
庭、
いやーはテノールだったっけ、いやバスで、
あ、ベースか、あ、そうかそうか、じゃあしんちの4人か、
うんうん、
あ、まあ、確かにその中ではそうだね、その2人が弾けないと、棚橋は多分弾けるけども、そういう練習とかの概念とかとは別のとこにいたから、ね、多分フラフラしてたも
ん、部長だったんだけどね、部長だ
ったんだけど、ね、
まあ
まあまあ、そうかそうか、あれ、しんちもギター弾いたんだっけ、
ギターじゃない、あのね、ベース、はい、ベースギター、あ、
ベースギターか、
うん、
ちょっとそれじゃ音取りできないし、
ね、音取りできないですね、
うん、なるほど、そう、まあ、ちょっと鍵盤についてもあの要検討ですね、我が家には今ないので、
あ、
グランドピアノを買うか
いやいや、まあ、グランドピアノじゃなくてもいいでしょう、シンセサイザーっていいんじゃないですか
ピアノを買ってみたいな、ちょっと夢が膨らむけどね、
うん、
はい、というわけでちょっと来年はあの合唱したいなと、
はい、
いう話でした、
はい、あの、はい、進捗を楽しみにしておりますので、
ああ、そうだね、はい、ぜひぜひ、
はい、
はい、
はい、では、今回はコーナーをやります、
はい、
恒例のゼニのコーナーです
ゼニのコーナーかつ、読んで読んだよりも入っているという、
入っているというやつですね、
はいはい、今回のじゃあ、課題の本を教えてください、
はい、本田健さんでいいのかな、これは健さん、本田健さんでいうの、はい、普通の人がこうして億万長者になったというご本でございます、
はい、はい、本田健さんは、まあ、いわゆるお金の専門家というふうに多分定義付けられてるんだと思うんだけども、
そうなんですか、
お父さんが税理士でね、あの、うん、そうそう、本人はあの普通の会社経営をしている人なんだけども、
は
あ
は
あ
は
あ、ユダヤ大富豪の教えとか、そういうこうお金にまつわる本をたくさん出していて、
あ、本当だ、書いてある、うん、70万部を超えるベストセラーに、
あ、そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ、まあ、新築にね、これまでいろんな本を進めてきましたが、一番多分メジャーだと思う、はい、
あ、そうなんですか、こいつが一番メジャーなんですか、こいつだったっけこいつだってお
そらくですね、
なるほど、
はいはい、
なるほどです、 ありがとうございます。
というわけで、あの、はい、まあ、あの僕ももうすでに既読の本だったので、
はい、
ぜひあの新築に読んで感想を聞きたいなと思っているんですけども、
はいはい、
まあまあ、概要としてはね、概要としてはあの、うん、普通の人がこうして億万長者になったとは書いてあるんだけども、
うん、
そのいわゆる僕らのほらあんま好きじゃない一発逆転的な、
うん、特殊
会、ね、話では、どうぞ、うん、特殊会の話ではなくて、
うん、
あの実はこの本の中で語られてはいるんだけども、うん、普通の人の普通の生活の積み重ねでこうなりましたっていう本なんだよね、
うん、
一般会ですよ、
そうでしたね、
一般会ですよ、うん、はい、というわけで派手ではないですよね、全然
派手ではない方ですね、確かに、
てか まさに地味な本、
うん、
まあ、タイトルにも普通の人がと書いてありますが、
うん、
億万長者の生活とかそのなんかこう考え方とかを、
うん、
こう我々のこう、ね、なかなか、ま、周りの身近な人にいないタイプの人なので、
うん、
こういう人がこういうことを考えてるっていうのを知るのはすごく貴重な経験だったかなとは思いますが、
うんうんうん
うん、あんまりないじゃんこの手のやつって、テレビとか、
ね、
昔なんかあの日本の社長とかって言って、
うん、
宮尾進があの社長に密着するみたいな、
あった
けども、あれまあ経営者の話なんでね、億万長者の話じゃないもんね、うん、
なるほどなるほど、いわゆるなんかガッハハの話ではないですね、
ガッハハの話じゃないですね、
金馬にステーキっていう世界ではないですね、
ロールスロイスにあのシャム猫みたいなやつ
でしょ、そうそうそうそうそう、にゃーってね、そういうのじゃない、
まあ相当僕らのお金持ちゾーンも貧困ですけど、
そうですね、はい、この本ね、なんだろう、いろいろ思ったことはあるんですけど、
あ、じゃあ、ざっくりだけ本の説明だけ軽くしていい？
あ、どうぞ。
まず日本 の高額納税者を対象にアンケートを送って、
うん、
そのアンケートの回答を元にして書かれた本ですね、
うん、
でアンケート自体は、まあ、大した話ではなくて、どういうふうな仕事をしてますかとか、どういうふうなあの経営をあのお金を稼いでますかっていうところと、
うん、
あとはそのメンタルの部分ですよね、
うんうん、
仕事が好きですかとか、
うん、
あなたが成功したのに対してどういうものが一番大事だと思いますかとか、
うん、
これまでの失敗のことについてどう思いますかとか、
うん、
そういう割と細かいようなあのメンタルの部分のどうやって成功しましたか教えてください、あのゲヘゲヘって話じゃなくて、
うん
うん、でこれにはもともと隣の億万長者っていうアメリカの、うん、ですね、トマス・ジェイ・スタンリーかな、
うんうん、
が書いた本が、まあ、これは元ネタがあってそれの日本版みたいな感じなんですけども、
うんうんうん、
でこう返ってきたアンケートを元にするとやっぱりあの、まあ、そもそもねたくさん返ってくるんだよねアンケートが、
うんうん、
あの、うん、なんとなく一般論としてそういうアンケートが来てあなたはどうやってお金持ちになりましたかとかって返ってきたら、
うん、
出したくなくなるじゃん普通は、
うん
と思ってたんだけども、うん、やっぱお金持ちの人たくさん書いてちゃんと書いてくる、
うん、
っていうのはやっぱすごい。で、あの中のその内容で言うと、まず仕事が好きだとか、
うんうん、
まあ、逆だね、と仕事が好きな得意なことを仕事にしてるとか、
うんうん、
あとはあのどうして成功したと思いますかっていうことを聞くと、
うん、
誠実だったり健康だったり、
うん、
幸運だったり、
うん、
感謝だったりと、
うん、
いうようにあのいわゆる道徳的な部分についての、
うんうん、
やっぱりあの共通項を、挙げた人が多いと、
うん、
あとは幸運を引き寄せるためにはどうしたらいいかとか、
うん、
周囲から応援されるためにはどうしたらいいかとか、
うん、
あとはまあ僕はやっぱ多かったパートナーとのやっぱり関係、
うんうん
うんについてどう考えてるかとか、
うん、
そういったもののなんでつまびらかにする、結構まああのアンケート形式で匿名なので、うん、結構、うん、あのちゃんと正確に回答されてるんじゃないかなってのがあって、
うんうん、
この本読むとまあ大金持ち、まあ大金持ちというか億万長者と呼ばれるような人、
うん
うん、ここでの定義の億万長者っていう人は税まあ税額税あの納税者なので、
うん、
あの1000万以上税金を納めてるっていう人が対象なので、
うん、
まあ、全員が億万長者っていうか、そのなんていうの、そのジェット機を乗り回してとかそういう人ではないんだけども、うん、少なくともまあ収入課税、あの税金の税金を多く納めてる人、
うん、
まあ、その分収入が高いであろう人、
うん、
を念頭に置いている人たちの、が、あのターゲット層ですね。
うん、
はい、
うんうん。
というわけで、しゅんじ君読んでいかがでしたか。
はい。ですね、はい、この本を読んで、まず最初に思ったのは、うん、生存バイアスがかかってるのかなっていうのがちょっと思ったんですよ。
まあね、
あ、うん、
生存バイアスとは、
生存バイアスとは生き残った人、うん、成功した人の話の鍵には失敗した人たちの、判例がいっぱいあるわけだけど、それが反映されてないんじゃないですかっていう考え方ですね。
うん、そうですね、
はい、
うん、
それはちょっと思ったんです。
間違いなくあるね、
うんうん、それは思ったんです。思ったんですが、うん、それだけで捨ておくっていう本ではないなかったです。お、
はいはいはい、
っていうのは、この本読んで、なんていうかな、自分に引きつけて考えたときに、
うん、
自分は、まあ、端的な話、億万長者になりたいかっていう問いを持ったんですね、自分自身に対して。
うんうんうんうん、
で、別にそうは思わないと。
はい。
うん、で、じゃあ何かなっていうね、じゃあなぜこんな銭のコーナーもやってるのかと。いうところまでちょっと思ったわけ。
はいはいはい、
思ったんです。でそれは 何かというと、うん、やっぱり、お金自体が目的ではなくて、
うん、
で成功すら目的ではなくて、
うん、
自分と関わった人が、自分も含めてね、うん、いかにハッピー、幸せの総量が一番多い形にして人生を終われるか、
はいはい
はい、で自分の亡くなった後もそのいい影響がどれだけ残るかっていうことが大事なんじゃないかと、うん、でそのためにお金が必要な時もあるし、
うん、
成功が必要な時もあるだろうというようなことをちょっと改めてちょっと思ったんですよ。
はいはいはい、はい、
はい、億万長者になるというよりは、
はい、
自分の周りの人が、よりいい感じになるためにはどうするのがいいんだろうかという問いに置き換えてこの本をいろいろ読んだ。
なるほど。
ですね。
はいはい。
で私寄付というか、うん、NPO 向けの、うん、戦略コンサルティングをやってる会社で、システム、情報システムの仕事をしてるんですけど。
はい、
まあそういう会社で働いてるところから分かる通り、まあ、うん、意識としてはその社会貢献とかそういうことにやっぱ、うん、アンテナを立つというか課題意識がある人間なんですけど、
うん、
やっぱりね、やっぱ社会課題を解決するためにもお金ってすごく大事で、
うん、
人が動くってことはリソースが、うん、ね、必要って動かすためにはお金が当然必要っていうことなんで、
うん、
どうしてもお金は大事ってことになるんですけど、
うん、
その観点からファンドレイジングって言ったりするんですけどね、うん、NPO とかの対してのね、その、うん、ファンドレイジングをするためのノウハウ、
うん
うんうん、社会を良くするための活動を支援するためのお金を集めるためにはどうしたらいいか、
うん、
っていうことのノウハウとしていろいろ学べっていうかね、あ、そうだよねって思うこと結構あった。
うん、例えばこの、あ、ちょっと話しごめん、はい、この本でさ、一生まるまる通じて周りの人から応援される人になる
っていう、そうそうそう、
育てがあって、
そうそう、それまさに落とした、
うん、そう、この賞が、うん、この賞を選ぶのがすげえなと思って。
うん、
寄付もそうじゃん、応援されるってことだよね。
そうだね、うん、
あ、ごめん、で、あ、続けてどうぞ。
いやいや、そう、応援してくれる人を、いかに獲得するかっていう、その表現の一つが寄付であり、
うん、
その寄付を得ようとして、うん、あのかいろいろ自分の活動を説明したり、うん、思いを伝えたり、仲間を増やしていったりとかって、そういう活動すべてが、うん、なんだろう、イコール応援してくれる人を増やすってことになる活動でもあるから、うんそういうことがやっぱ大事だよねっていうのを書いてあるっていうのは、まさにと。
うん
でそこのにちょっとそこの章があったかなに書いてあったのが、うん応援してくれる人を増やすときに周りの人をが自分より上、うん、能力が上だと思うってことが重要って書いてあったんですけど、
うん
うん、これ本当そうだと思っていて当たり前だけど、うん、人は自分を見下す人には応援しないので、うん、自分をちゃんとリスペクトしてくれる人に対して協力をするっていうことがあるはずなので、うん、そういう観点でそれすごく大事だなと思ったっていうこととあとよりもっと実利的な意味で言うと、うん、自分より周りの人が優秀だって思うことって、
うん、
自分の実力を上げるためには非常に重要だと思っていて、
うんうんうんうん、
合気道でもそうなんですけど、うん、例えば子供を相手にしてやるときでも、うん、相手は自分よりも強い、
うん、
能力があるんだって思ってやれと
そ う,
じゃ
そうですね。
そうじゃないと絶対伸びないっていうふうに言われる
んですよ。そうですね。
うん。それは福田君も感じるとこありますか？
うん。やっぱね、周りの人、うん、まあ周りとか自分もそうなんだけども、成長するためには、
うん、
まず自分自身を謙虚でないと伸びないんですよ。うんうんうん、伸びないというか、まあ概念的に伸びてるのかもしれないけども、実感ができないんですよ。
うんうんうん。
なのでやっぱりその人の話は最後まで聞いてそしたら自分の言葉では出てこない何かの情報があるんじゃないかなと思って聞かなきゃいけないので、
うん、そうですよね。結局我々全員有限ですから、
うん、
リソースはリソースもそうだし才能もそうだしありとあらゆるものが有限だから、
うん、
絶対人は自分にはカバーしてないところをカバーしてるはずなんで、
うん、
やっぱそう思って生きてるくっていうのはすごく大事だなと。
そうですね。
で結果的にそれがやっぱ応援してくれる人を増やすことになって、うん、まあこの本で言えばお金が、
うん、
まあ味方になりやすいというか。
そうですね、
うん、
まあ、この本の中で応援される人になるための5つのコツってあって、
うん、
まあ、1つは目の前のことに全力であたり信頼を築くと、
うんうん、
2つ目は人との出会いを長い目で大切にすると、
うんうんうん、
で3つ目は出会う人すべてを大切にすること、うん、まあ、これですね、
うんうん、
で4つ目はやっぱ人に支えられていることを忘れないということ、
うん、
で5つ目に積極的に人とコミュニケーションを取るということですね、
うんうん
うんうん、まあ、聞けば当たり前なんですよ、はっきり言うと、
うんうん、
そんな別に知らなかったとかならないんですよ、
うん、当たり前のことですけどそれが実践できてる人はどれだけいるかという話ですよ。
いないね、
この間私 Facebook にちょっとアップデートしましたが、
はいはい、
リンゴを毎日食べるということとそれを実践するということには天と地ほどの差があるというお話がありまして、リンゴは体にいいから毎日食べようって思うのは簡単ですけど、
うん、
それを実際やるのはどんだけ大変かっていう話ですよ。
確かにね。
この
今のまあでもその意味では一般会を僕らは推奨してるじゃないですか、
うんうん、
で今までは一般会って言ったけども、うん、今度はそれをね実践のステージに行くんですよ、ね、多分
なんかセミナー講師っぽくなってましたけど
今まで理論をね、
はい、
深く落とすところに行ってたんですけど、まあまあ、話は途中だった
ね。そうです。応援してくれる人の大切さって話は、まずそこで、うん、そこは非常に、これの本で言うと第5章ね、すごく。
そうです。
第5章は非常にいい章です、
う
ん、と。
そうですね。僕も第5章が一番いいと思ってます。
うん、はい、おすすめというところですね。はいはい、あとさっき福田君も言ってた、うん、いい夫婦関係は、まあ、大事みたいな、
パートナーと
も信頼関係は大事みたいな、そうそう、うん、でこの本には他の表現としていい夫婦関係は勇気の源って書いてあるんですけど、
うんうんうん、
これまさにそうだなと思っていて、
うん、
自分の話で言うとやっぱ自分独身の頃よりも結婚してだいぶその精神的な安定度合いは、うん、高まったなというのがあるんですね、
はいはいはいはい、
それは少なくともこの人は自分を 評価してくれたというか選んでくれたというか、うん、味方でいてくれるっていう、感覚があるとないとでやっぱ全然その、まあ、勇気いわゆる勇気ですよね、もう、はいはいはい、湧いてくる量が全然違うっていう、もうなんかそれまでは一人で頑張んなきゃいけないみたいな感じになるけど、うん、まあ、横に立ってくれて一緒にやれるというような感覚を持てる人っていうのは非常にやっぱ得難いもんだと思っておりまして、
うん、
まあ、皆さんもそうだと思うんですけどね、
うん、
パートナーの方とね、うん、なんかいわゆるなんかお金持ちっていうと、もうさっきの貧困の発想で言うと、うん、ラマンがいてですよ、うん、
でも信じながら皆さんも知ってるとは言ったけども、うん、意外とこれってうん、うまくきちんとお金の話とか、うん、自分のやりたいことの話とかって奥さんに伝えてる人の方が少ないと思うよ。
まあまあまあまあまあそうかもね、うん、語らないことが多いかもしれないですよね。
語らないことが多いんじゃないかなと思うよ。うん、
語ってますか？語ってますか？
まあ割とは細かい守秘義務とかの関係もあったりするんで、
うんうんう
ん、あんまり細かいところまでは伝えてはいないけども、うん、ただ今困ってることとか、こうしたらいいかっていう話とか、
うん、
まあ特に仕事関係なくてもこう神さんのその、うん、まあ、僕の管理している部署は、
うん、
まあ、約20人ぐらいなんですけども、うん、1人を除いて全員女性なんですよ。
お、
まあ、1人を除いてって感じなんです
よ。お、あなたですね。
あ、いや、最近1人男の部下が入ってきたんで。
ああ、そうですか。
それまではたった1人だったけども、うんうんうん、女性だら、まあ、女性が多い
ん
でね、
うんうん、
でそういう意味で言うと人間関係でこう困ったなとかこういうふうにっていう時はやっぱり奥さんの意見を最優先に、
うん、
僕の場合は奥さんの意見を解として捉えてますんで、
あ、私もそういう近いところありますね。確かに確かに。
そうそう、それが一つの意見とかじゃなくて、
うん、
あ、まあそれが解だなと、
うん
うん、っていうふうにする傾向にありますので、まあ、奥さんももしかしたら言いづらいかもしれないけど、うん、
大体正解だしね、実際。
あ、まあ、実際は。でも正しい情報というか、うん、正しい問題をこう放り込めば、うん、割と神さんはバランス的にバランス感覚が優れた人なので正しい解が出てくると思ってる。
なるほどなるほど。
そういう意味ではとても信頼しています。うん、はい、うん、
いやいやいや、本当にね、大事ですよね。そうやっぱその、どういう組み合わせかっていうのは一人一人ね、一つ一つの組み合わせで違うと思うんですけど、はい、どういうポジションを演じるかっていうのはやっぱ二人の、ね、構成員が違うから変わってくるとは思うんだけども、
うん、
やっぱそこに信頼関係があるかっていうね、
そうだね、
まあ、
う
ん、もっと言えばリスペクトがあるかっていうところが結構重要かなって
確かに
思った次第ですよ。
はいはい、
うん、まあ、これも結局さっきの応援に入るっちゃ入るかもしれないけど、
ね、ああそうだね、うん
うん
うん、
結局、
まあ、パートナーとの関係をうまく築くことによって、うん、その単なる奥さんとかではなくて、
うん、
本当にその心の支えとなったりとか、
うん、
自分を理解してくれて応援してくれる人になったりとか、うん、そういうことになるわけですよね。
そういうことですね、
うんうん、
結局一人じゃね頑張れないですからね、そんなに人間って。
そうだね、うん、それは確かにその通りだね
と思いますよ。
なるほど。
あとは、うん、そうだな、なんかあれこれ書いたんだけど、多分一番言いたいことはもうすでに言ってしまって、うん、その次ぐらいに言いたかった、この本読んで言いたかったのは、
うん、
この本の中で書いてあったことでちょっと引っかかったというか、とてもいいなと思ったのが、
うん、
豊かさの本質っていうのは前の人から受け取ったものをいかにきれいに次の人にお返しするかということが書いてあるんですね、
う
ん、書いてあったんですね。でこれも合気道やっててそうだよなって思うことがよくあって、それどういうことかっていうと、
うん、
師匠とか兄弟子とかからいろいろ教わるじゃないですか、
うん、
でその師匠たちもさらにその師匠とか兄弟子とかから教わってるわけですよ、
はいはいはい、
まあ、連綿続いてるわけですけども、
うん、
でそのある日師匠と飲んでた時に師匠が言ってたんだけど、まあいろんな恩 まあ、別に合気道だけじゃなくていろんなことに対してその先人先輩たちとかから、うんうん、あの恩を受けたと、うん、でそれを返していきたいって思ってるんだけども返せ、ほうほうほう、でもそれは返せないんだとその人たちには、うん、なぜならその人たちは先に行ってしまうから、
はい、うん、
じゃあどうするかっていう と、
うん、
後ろにつながってきてる人たち、
はいはいはい、
あのより若い世代の人たちに伝えていくんだと、うん、それがお返しするっていうことなんだっていう話をされたことがあったんです、
はいはいはい、
うん、で、でそこに自分のオリジナルも当然入ってくるだろうし、うん、あのまあ、変えちゃいけないこともあるだろうけども、
うん、
まあ、時代に少しいろいろどんどん変わっていくだろうけども、とにかくどんどん次から次にこう恩は次の人に返していく、
そうだね、
でそれをどんどん、ね、うん、つないでいくっていう、こういう考え方がやっぱり豊かさですよねって思ってるんですよ、うん、
あの大学生になった時に、大学1年生の時にこう同じサークルの先輩が、
うん、
まあ、あの経済的な格差もあったんで割とごちそうとかしてくれたんだけども、うん、あのいやいつかお返しします、いやいいよ君が次の世代に返せばいいんだよって言ってこう、うんうん、
そうですよ、
そういうことかみたいな、うん、
いやいやいや、だからこの本は中で知ってたことっちゃ知ってたことなんだけども、うん、それにもう一回サーチライト当ててくれたって感じかな、
あ、なるほどね、
うん、っていう本かなっていう、うん、で、そんなに高いポジションに置いてなかった考え方とかも、うん、もっと重要な考え方なんだよそれはっていうことを言ってくれたような気がしますけどね、うん、
実際にまあ読む前と、まあ、この本読んでなかなかその行動自体が変わるって難しいんだけども、
うんうんうん、
気持ちは割と変わったんで、
うん、うん、そうだね、うん、
だから明日から、まあ明日からというか読んだのは前かもしれないけども、
うん、
ここを変えようとかって思ったりしますか、行動で、
うん、そうだな、まずは健康割と一生懸命働いてる方だと思うし、その辺にはあんまりクエスチョンはわからなかったんだけど、健康ってことに関してはあんまり自信がなくって、確かにそれあるよねって思って
今年でも休職してないもんね、
してないです、去年も休職してないです、
あ、じゃあもう
2年休職してないんですよ、
すごいね、
素晴らしいですね、素晴らしい、
まあまあ、それは主観的な表現、ああそっか、じゃあ、はいはい、まあ、相当休職してないって言っても過言ではない、
そうですね、休職っていうことがイレギュラーであるというポジションに置いてもいいぐらいにはなってきた、
ああそうだね、まあ、そうそう、あと、うん、まあ、あんまりすぐには過信するとあれなんで、
そうですね、
あと3年ぐらいは、
そうですね、
うん、そうです、まあ、健康は確かにそうですね、うん、健康、うん、
やっぱさ自分はさ、うん、小さい時からそうなんだけど、健康に本当に自信がなくって、うん、仕事、社会人になってからもさ、いろいろありましたから、うん、まあ、それが良かったこともあるのよ、長時間働けない人間なんだなって自分をもう、うん、もうそういうふうに、分かりましたって受け入れることで、その時間内の生産性を上げるっていうのは随分資するところがあったかなとは思うんだけども、
はいはいはい、
やっぱりそうは言ってもここ一番踏ん張らなきゃいけない時に踏ん張れる体力がある人ってやっぱ羨ましいなってやっぱ思うもん、
うん、
うん、
なるほど、
それはね素晴らしい、いいことですよ、
まあ、
健康であるということは、
そんなにヒットポイントそんな増えないから最大で割とこまめに宿屋行った方がいいよ、
宿屋に行った方がいいっすか、そうさよですか、
そう無理してもう、うん、ゲージとかがもう色変わっちゃってるんでしょ、
そうそうそう、オレンジ色になってる、オレンジ色に、
そうそう、そうすると焦るじゃん、
そうね、
いや俺もヒットポイント低い方だけど、
うん、
こまめに薬草を持っていくか宿屋に行くかっていう風な解決方法の方が、
うんうん、
変えられないものは変えられないので、
そうだよね、うん、うん、
変えないことにしてます。まあ、変えようと思わないかな、どちらかというと思わないことにしてる。
あ なるほど、なるほど。
その代わり他の人に得意なことやっていけばいい。魔法が使えたりとか。
そうね。
そっちで貢献しようと思いますよ。
うん、
ちなみにこの本多分さ、そのいわゆる、その特殊界を求める人が、お金持ちになる方法が分かるかもしれないって読んだら、多分怒るよね。
ああ、まあそうだろうね。そうそうだろうね。
お金持ちになる方法書いてねえじゃねえかってなるもんね。
そうね。だからこの本、最初に言ったことになっちゃうけど、この本はやっぱそのお金もこの本を読むことでお金持ちになる、矛盾するようだけどお金持ちになるってことは別にいいかっていうなるっていうのがむしろそのある種の効能っていうかそれが目的じゃない別に人生のっていう、いや別にそれが目的でもいいんだけどさ、
まあその意味においてはもうお金持ちと同じことを手に入れてるみたいなさ
そうだね、
家族とか健康とかって、
そう
別にお金持ちであろうともなかろうとも、まあお金持ちで不健康な人とお金がなくて健康な人どっちがいいかっていうすごい極論になっちゃう。
そうですね。あとね、でもね、もう一個なんかちょっと反映させたいなと思うことがあるとすれば、人が喜ぶことをするってことは、もっとちょっと意識していきたいかなと思いました。
あ、そうだね、
割とやっぱ忙しさにかまけてくると、どんどんその自分の仕事をこなすことだけでいっぱいいっぱいになっちゃうんですけど、やっぱりその何のためにしてんのかと、その仕事をね、やっぱそのやっぱさっきも言ったけど、自分にかかたまたまこの時代ね、この国で関わってくれた人たちがたまたまいるわけで、そういう人たちにまあよりハッピーになってもらうためっていうのがあった方が自分も楽しいし、
そうだね、
いいよねっていうところで、
いや大変今はね、今のこの時代は個人の感情とか個人の思いが、ね、多くの人に伝えやすい時代なので、それこそ20年30年前だったらさ、新地の考えてることを伝えるためには結構大変だったわけじゃん、大声で叫んでも結構ねやっぱり限界があるし、一人一人解いていくのも時間がかかるし、じゃあテレビとかラジオとかね、そういうのに出れるかっていうと、そんなに出れないわけじゃん、でも今はこう例えば自分の考えてることとか思ってることを表現して誰かに伝えるってことがすごい容易になった時代なので、そういう意味では今は新地とやりたいことがすごく速やかにスムーズにできる時代になってはいるかなとは思うけどね、
変な話ですけど、今この話はすごく今、手前超手前味噌なんですけど、すごくいいことを話していると思っていてすごく多くの人に聞いてもらいたいという素直な感覚がありますよので、もう YouTube に流したのかぐらいの感じはちょっとありますけども
まあそれもこのそれは杞憂ですという、番組というかプログラムを、やっぱ多くの人に聞いてもらわないといけないよね。
そうですよね。こんなにいいことを、こんなにいいことを言ってるわけですから。さようですよ。もう37から43歳にもうグサグサっとくるようなことも言ってるわけですから。
やっぱそれレンジが狭いちょっと。
まあでも20代の子はちょっと分かりづらいことを言ってるかもしれない。確かに。
あ、
もしかしたら
ディスクシステムとかわかんないもんね、きっとね。
いやいや、そういうことではない。はい、
まあまあ、そんなわけでですね、我々、この本を読んでやっぱりその一つ一つ思い浮かべるところはやっぱり今までと同じことなんですよね、話していたことは、
そうですね、
まあ読んでおすすめしてよかったかなと思って。
ありがとうございます。はい、
というわけで、
はい、
ゼリのコーナー、このまま進んでいくとどこに向かっていくんだろう。
ゼリのコーナーはどこに向かっていくかっていうのは、
あ、そうか、後でいき、あの、あ、いいのか、後でいいのか。
いやね、ちょっとさっきちょっとヒントになっちゃうんですけど、要はお金の話だけど、別にお金持ちってそれそのものが目的じゃないよねって話にもうなっちゃってるわけですよ。 なっちゃってて、で、あとそのなんつうの、そのいい感じにハッピーになるためにはどうしたらいいかっていうことの一、ジャンルとしてのお金っていう位置づけ、なので、まあ結局どうしたらいいか分からないんだけど、はい、まあまあ、なんだろう、銭という単語がしれっと消えているかもしれませんので、
いや、まあちょっと思ってたのは、
はい、
このままそのお金のコーナーをについてこう方向性としては変えずに、
うん、
お金の方を進め続ければいいのか、
うん、
どうなのかなと思って。
ちょっとね時間を欲しいですっていうのはね、こっち側っていうか新地の側からちょっとファンドレイジングに関して勉強 して、でそれの、いい本っていうのを提案したいです、
あ、本当、逆に。あ、じゃあ、逆にじゃあ次は新地くんから提案。
そっちの方がよりなんか自分がやっていきたい方向性と合うかなと思うので。
はいはいはい、わかりました。はい、そうです、
すいませんが、少々お時間ください。
いえいえ、とんでもない。
はい、
そしたら、じゃあ、銭のコーナーはこれで。
はい。
はい。
はい、エンディングです。
はい、
あ、お疲れ様でした。なんか、はい、すごく久しぶりにっていうとなんか今まで聞いてる人にも悪いんだけど本当に言いたいことを言いたいように話した感じがします。今回
いや、よかったですね、素晴らしい、というわけでエンディングですけども、ふるさと納税やってます？
はい、ふるさと納税ね、実はね、私はやってないんです。
あらま、
はい、
もうあと、
はい、
時間が迫ってますけど、
ね、あ、それはですね、なんでかというとですね、はい、ちょっと、あ、それは やってる人はやってる人でいいんですけど、私は、の考え方としては住んでるところに納めるのが筋って思ってるところがあるので、そうやってないだけなんです。
ああ、そうなんです
か。はいはいはいはい、なんかゼロサムゲームになっちゃうよねってちょっと思ってるところがあって、
というと、
どこかにそれをふるさと納税するってことは、そのもともと住んでる自治体に入るはずだったのが、そこから移動しちゃうわけじゃないですか。そういう意味でゼロサムだよなって思っているところがあって、で新地はあんまりちょっと どうかなって思ってるところがあって、あえてやってないんですよ。
あ、なるほど。
だからまあもともとの考え方っていうか、自分の住んでる自治体か自分が生まれ育った自治体、が、まあ、筋かなぐらいにちょっと思ってるところがあるんですね。なるほどね。
じゃあ、まあ、ふるさと納税でうまい肉が食いたい場合はその場所に引っ越せと。そういうことですね。
まあまあ、そう言い始めるとかなりアナーキーな意見になっちゃうんですけど。いや、もちろんいいんですよ、全然いいんです。それは単に新地のこだわりなんでね、皆さんは自己自由にぜひぜひやってください、はい、ということなんですけど。
あ、ありがとうござい
ます。いや、すいません、上から言っちゃいました。え、福田君もやっていらっしゃる？
あ、いや、今週末ぐらいに、今週末がもう、明日しかない、かみさんと、ああでもない、こうでもないと言いながら、決めようかな。
納税サイトで選ぼうと。
そうそうそう。まあまあ、でも、福島の何かっていうのを決定してて、あとは、大体市じゃなくて、村から買う、大体いつも。
あ、いいですね。それはそれ、なんか、なんだろう、逆、なんか再分配的な感覚があって、なんか、
ね、ああ、そうそうそう、まあまあ、もうみんながね、行くところはいいかなと思ってるので、
そうだね、そういう考え方もあるよね、確かにね。
というわけで、恒例のゲーム日誌ですけども、
はい、
俊一君、どうですか？
ですね、まあ、YouTube でいろいろゲームミュージック聴くのが趣味なんですけど、モンスターハンターワールドの曲をいろいろ聴いてたら、とっても良くってですね、まあ、 私ちょいちょい泣くんですけど、あの涙を流すっていう事象が起きまして、はいはいはい、モンハンワールドをまたやりたいなっていうのでまた復活しました。
お
復活してやっているというところです。もうなんか戦い方とか全然忘れてると思ったけど、
うん、
再開してみたら意外と動きました、うん、あとね、うん、俺モンハンワールドなのに、うん、未だにその自分以外のゲーマーの人プレイヤーと交流する方法が分かんないのよ。
お、どういうこと？
あのモンハンってさ、集会所ってあるじゃん、うん、集会所に行くとさ、ネットワークつながってさ、うん、あの他のプレイヤーがいてさ、
あ、他の人、他のプレイヤーとの交流をしてないってことね、
うん、そう、してないっていうかね、俺集会所に行ってるんだけどいつも誰もいないんですよ。
それネットワークつなが
ってる？いや、繋がってる繋がってる、ログインしましたって出るんだもん、ちゃんと横に何々さんがログインしました、何々さんがログインしましたって出るんだけど、
うん、
行っても誰もいないから なんか設定がおかしいのか、とんでもない基本的なところで勘違いしてるんだと思うんですけど、
うん、
未だにね、ぼっちプレイですよ。
もうあれじゃないの、はい、発売してから結構経ってるとか。
結構経ってますね。
あ、じゃあもう誰もいないんじゃないの。
俺のワールドには誰もいない。
そうそのサーバーも多分もう少しすると閉鎖されちゃうみたいな。
いやでもね、まあこれもね、何事もいいことはあるもんで、はいはい、やっぱプレイヤースキルは伸びましたよ。やっぱ何でも一人でやんなきゃいけないから上手くなったと思います本当に。
そうですか、
はいはいはい、そういう良さはありました。はい、福田君の方はどうでしょうか。
新地君からおすすめいただきました、
はい、
オクトパストラベラー始めまして。
おお、どうですか。
はいはい、いや面白い面白い、なんか、
うん、
昔懐かしいそのゲーム、
うん、
ドット絵みたいな感じで、
うん、
なんだろう、戦闘のそのシステムは、
うん、
ブレイブリーデフォルトみたいな感じ。
で、
グラフィックとかは、
うん、
ゼノギアスみたいな感じで。
ああ、ゼノギアス。
で、ストーリーはロマンシングサガみたいな。
キャラを変えていってみたいな。
そうそうそう。というイメージで、ちょっとね、登場人物がすごい多くて。
うん、
今苦しんでるんだけども、
うん
うん、進められなくて
進められなくて
分から思い出せないという。
あ、なるほど。
ゲームに費やしている時間がないで、メモを取りながら進めているので、
うん、
分からなくて誰だっけ、なんか登場人物、このなんか誰々に会ったら教えてくれとかって言われて、その誰々が思い出せなくて、
は
い、
あ
とか。
そういうの、
まだ登場人物のキャラクターまで全員出てないし。
あ、そうなんですね。じゃあまだまだ序盤っていうことですか。
いやでも20時間ぐらいやってんだけど、まだ全然。
あ、そうなんだ。
そう
結構ボリュームあるんですね。じゃあね、
メニュー画面でいまだにハテナがついてるところがあるんで、
うーん、
20時間やってもまだメニュー全部が分かんないですすげえ大変だなみたいな。
そうか、
長い、はい、ですね。
いや、いいですね。お互いゲーム生活も充実してきているということで、
はいはいはい、
2019年もこんな感じ
で
やっていきたいってい
う、ね、引き続き、次回は多分年始スペシャルで、
はい、
また今年やりたい目標とかそういう話ですよね。
そうですね、そういう何でしょう、
2018年の反省せずに2019年どうかと。
いいんですよ、いいんですよ、未来志向でいきましょうよ。
年内もう一回撮る、年末
29日
とか、
はい、
まあ、新築の都合のいい日に、僕はもう年末お休みなので、
はい、はいはい、いや、いいですよ、はい、29日撮りましょうか。
あ、やりましょうか、
やりましょうか、はい。
というわけで、そういう話はオフラインでやればいいんですけど、
はい、
というわけで、第34回
でした
。それは杞憂です。
はい、はい、皆さん、とってつけない申し訳ないですが、お便りも募集しておりますので、ぜひぜひください、はい、ということで、ハッシュタグそれきゆ SOREKIYU でツイッターでつぶやいてくれても反応しますので、よろしくお願いします。
はい、ぜひですね、多くの人に聞いていただいて、僕らの考えをね、少しでも伝えたいなと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、ではどうも、はい、今回も聞いてくださいましてありがとうございました。
ありがとうございました。